皆さんおはようございます。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を賛美いたします。今全国的にコロナの感染が広がってきています。どうぞこの状況を憐れんでくださり、今苦しんでおられる方々を癒し、人々の生活をお守りください。これから御言葉をいただきます。どうぞこのひとときを最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は創世記43章から開きました。今日の箇所にはヤコブが息子たちの説得を受けて大きな決断をしていくという出来事が描かれています。私たちも人生の中で何か大きな決断を迫られる時があると思います。そんな時本当に迷いますね。どうしても手放したくないと思えることもあるかもしれません。そんな時どのように判断すればいいのでしょうか。今日はこのところから覚悟を決める時と題してご一緒に見ていきたいと思います。さて、先週はエジプトに奴隷として売られ労苦を重ねながらもエジプトの総理大臣となったヨセフが22年ぶりに自分を売ったあの兄たちと再会するという場面から学びました。ヨセフは兄たちにあからさまに仕返しをするというようなことはしませんでしたね。兄たちの思いを確かめながら家族のことを思いやった姿がありました。とはいえヨセフはまだ自分のことを明かしてはいません。もっと兄たちの本心を知りたいと考えたようです。あくまでもエジプトの役人として、むしろ厳しい態度で振る舞って彼らにスパイの容疑をかけ、兄たちの中から一人シメオンを人質として取って末の弟のベニヤミンを連れてくるようにと要求しました。兄たちがどうするか試したわけですね。そうして兄たちは穀物を受け取って父のもとに帰っていきます。父親のヤコブは息子たちが穀物を手に入れて帰ってきたのを見てほっとしたと思います。しかしすぐにそれは悲しみに変わってしまいます。息子が一人いなくなっていたからです。10人を使わしたのに9人しか戻ってきませんでした。またかという思いにされたと思います。22年前のあの悲しい出来事のことを思い出したでしょうね。ヨセフが戻らなかったあの事件です。それはヤコブにとって心が引き裂かれるような悲しみであり苦しみでした。同じようなことがまた起こったわけですね。兄たちはエジプトで起こったことを父親に報告します。偉い役人からスパイの容疑をかけられて、シメオンが人質として取られて弟のベニヤミンを連れてくるように要求されたことを説明しました。しかしヤコブはベニヤミンを行かせることを断固拒否します。これを聞いて長男のルベンは、もしベニヤミンを連れ帰らなかったら自分の二人の子供を殺しても構いませんとまで言って、弟を行かせてほしいと父親を説得しました。それでもヤコブは聞こうとはしませんでした。ベニヤミンまで失いたくないという強い思いがあったからですね。あのヨセフの一件がトラウマのようになってヤコブの心を頑なにさせていたのかなと思います。彼らは ベニヤミンを連れてエジプトに戻ることを諦めざるを得ませんでした。そうして月日が流れます。今日の箇所に入っていきますが、その後もひどい飢饉が続いて、やがてエジプトから買ってきた穀物は食べ尽くされてしまいました。さすがにヤコブも困り果てて、このままでは家族が飢えてしまうと考えたんでしょうね。息子たちを呼んで、またエジプトに行って食料を買ってきておくれと頼みます。当然ヤコブはベニヤミンを残して彼らを行かせるつもりでした。でも息子たちはそれではダメだと分かっていたわけですね。それはあのエジプトの支配者と約束をしたことだからです。ベニヤミンが一緒でなければ食料を売ってくれるはずがありません。約束を破ったとなると、シメオンはどうなるのか、自分たちも無事で帰れるかどうか分かりません。ベニヤミンを連れていく以外に家族が生き延びる方法はありませんでした。この時ユダがヤコブの前に進み出て説得を始めます。それが3節以降に記されています。5節をお読みします。しかしもしあなたが彼を生かせないなら、私たちは下っていきません。あの方が私たちに、あなた方の弟で一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。ベニヤミンを生かせないのならエジプトには行かないとまで言っています。それほどあの方、ヨセフのことですよね、あの方は弟を連れてくることにこだわっている、弟を連れて行かなかったら本当に大変なことになってしまうのですと真剣に彼は訴えました。これは家族にとっての危機なのですと必死になって父親に訴えたわけですね。それでもヤコブの心はなかなか動きません。ベニヤミンを生かせることを渋ります。ベニヤミンを失うことを恐れてどうしても手放せないでいたようです。しかしユダは諦めませんでした。8節で、あの子を私と一緒にやらせてください、そうすればみんな生きながらえることができますと言っています。そしてこう言いました。9節お読みします。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。彼は私自身がベニヤミンの保証人となりますと言いました。もし彼を連れて帰れなかったら、自分がその責任をすべて負うというんです。ユダは自分の命をかけてベニヤミンを連れて帰ることを約束しました。このところにユダの捨て身の覚悟が感じられるなと思います。ユダといえばこれまでも出てきました。どんな印象があるでしょうかね。まず兄たちがヨセフを穴に投げ入れた時に、通りかかったキャラバンにヨセフを売ることを提案したのがこのユダでした。ヨセフをエジプトに売り飛ばした張本人といえます。それから38章にユダの失敗の出来事がありました。息子の嫁のタマルが遊女に変装しているのに気づかないで関係を持ってしまって、そのことをタマルに暴露されてしまうというとんでもないことをしましたよね。そんなあまり良い印象がない兄弟でした。しかしユダはその時に自分の罪を認めて悔い改めました。その 人生の汚点とも言える失敗を通して彼は変えられていくんですね。その変えられて人間的に成長したユダの姿がここに表されていると思います。ユダの言葉は家族に対する思いやりに満ちています。また大事なことを必死で伝えようとする大胆さがありました。そして全てのことは自分が責任を取るという潔さと責任感が感じられます。かつてのユダとは全く違う姿ですね。ちなみに後に父ヤコブの祝福を受け継ぐのはこのユダとなります。そしてユダの子孫としてイエス・キリストが生まれてきます。さてこのユダの捨て身の説得はヤコブの心を動かしていきます。そしてついにベニヤミンを行かせることを決心します。あの方に贈る贈り物としてこの地の名産品を準備させて袋に戻されていた金の2倍の銀を持っていくように息子たちに命じます。そしてベニヤミンを連れて行きなさいと告げました。この時ヤコブはこう祈っています。14節をお読みします。14節、全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ。この祈りにヤコブの信仰が表されているなと思います。ここで少しこの祈りに込められたヤコブの思いに目を留めてみたいと思います。まず彼は全能の神と告白しています。ヤコブは神様が全能のお方であることを信じていました。神にはできないことはないと信じる信仰です。この時ヤコブはシメオンもベニヤミンもエジプトの手に渡ったら自分たちの力ではどうすることもできないと分かっていました。向こうは時の大国エジプトです。とても太刀打ちできるような相手ではありません。あの方がダメだと言ったら従うしかない状況でした。そのエジプトの支配者の心一つにかかっていたわけですね。しかし全能の神にはその方の心にも働きかけて息子たちを助けることもおできになると信じたのではないでしょうか。私たちが信じている神様は全能のお方です。人間的には不可能と思えることも可能にされるお方なんですね。ありえないと思えることも起こしてくださいます。その全能の神様が私たちのことを愛しておられ、心配し、共にいてくださるというのです。どんなに悪の力が働いたとしても、このお方に打ち勝つことはできません。本当に心強いことだなと思います。そしてヤコブは、この全能の神にすべてを委ねました。シメオンとベニヤミンを返してくださるようにと願って、あとはこの方に一切をお任せしたんです。これまでどうしても手放せなかったベニヤミンのことも自分の手から離して神様に委ねました。私も失う時には失うのだと言っています。たとえ二人の息子たちを失うことになったとしても、そこにも神のご計画があると信じて、全能の神に委ねる信仰を告白しました。彼は覚悟を決めたんですね。この場面を見ていて、 ヤコブのおじいさんにあたるアブラハムのことを思い出しました。神様からあなたの一人子イサクを捧げよと命じられた時に、アブラハムは覚悟を決めて息子を捧げましたね。ほふる寸前まで行きました。その時に神様はイサクを返してくださいました。ヤコブもこの時覚悟を決めてシメオンとベニヤミンを手放して神の手に委ねました。その結果、二人とも取り戻すことになります。それだけではありません。死んだと思っていたヨセフをも神様は返してくださるんですね。この時にはヤコブには見えていなかった大きな祝福が用意されていました。ペテロの手紙の第一、五章七節にこのように約束されています。ペテロの手紙第一、五章七節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちもいろいろと心配になることがあります。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようとか、つい考えてしまいますよね。それでも、神様が私たちのことを誰よりも分かっておられて、心配してくださっているというんです。そして、私に任せなさいと言っておられるんですね。このことを覚えて、全能の神様が最善をなしてくださると信じて、一切をお委ねしたいと思います。さて、今日のところのこのヤコブの姿を見ていて、私たちも覚悟を決める時があるなと思いました。信仰による決断を迫られる時があるということです。例えばどうでしょう。進学とか就職とか結婚とか、人生の行くべき道を決める時があります。それは、それこそ自分の人生を左右するような大きな決断をすることです。あるいは、普段の生活の中で何か選択を迫られることもあると思います。大きいこと、小さいこと、いろいろありますね。何かを決めるということは、結構エネルギーのいることなのかなと思います。実は私も迷う方でして、買い物一つにしてもなかなか決められない時があります。先日もですね、服を買いにお店に行きまして、で決められなくて散々迷った、もう挙句の果てにもう帰ろうと思ったこともありました。まして人生の大きな決断をしなければならない時は、あれこれ迷いながら本当にそれでいいのかといろいろと考えて祈らされるわけですね。本当に大変なことです。そんな時、私たちはどのように判断していけばいいのでしょうか。そこで最後に、私たちが大きな決断をするときに大事だなと思えること、判断するためのポイントとなることについて確認をしたいと思います。5つほど挙げたいと思います。これは私が大事だなと思うことでして、この順番が優先順位ということではありません。1つは、御言葉です。御言葉。聖書の御言葉による確信があるかということです。今自分がなそうとしていること、選択を迫られていることが聖書に照らして間違っていないと言えるかどうか確認をすることです。その時に一つ気をつけたいことがあります。御言葉はその気になって探せばいくらでも自分の願っていることを裏付けるような箇所、 都合の良い箇所を見つけることができるわけですよね。ここにこう書いてあるから、これは自分の願っていることに神様はゴーサインを出しているのだと思い込んでしまうことのないように気をつけたいと思います。もちろんそういう思いを手放していて、素直に御言葉を読んで、ある御言葉が心に響いてくるのであれば、それは御心なのかもしれませんね。そしてあくまでも聖書全体を通してそれがどうなのかということを確認したいと思います。二つ目のことは、心の平安です。心に平安があるかどうかということです。そのことを選ぶことで、自分は本当にいいのか、喜べるのか、幸せと言えるのか、よく祈って考えたいと思います。もし少しでも不安があるのであれば、すぐに決めないで待つということも必要なことかもしれません。三つ目のことは、人です。人、周りの人たちはどう見ているのかということです。誤解のないように言えば、自分だけの思い込みに走らないように、客観的な視点から判断するという意味です。自分の思いに駆られてしまうと、視野が狭くなってしまうことがあります。周りが見えなくなって、客観的に見れなくなってしまうんですね。そうならないために、周りの人々、信頼できる人たちがそのことをどう見ているのかということも、大事な判断材料になると思います。誰かに相談して、助言をしてもらえるのであれば、それも一つの見方となると思います。そして、四つ目のことは、神様です。神様。当たり前のことですが、神様に祈って決断することです。自分と神様との間で、しっかりと確認をしていきたいと思います。神様に真剣に相談したかということです。真剣な祈りの結果として、それが御心だと確信できるかどうかですね。これは最も大事なことです。そして最後に五つ目のことは、自分自身です。自分自身。最後は、自分自身の責任で決断をするということです。これまで4つほどポイントと思えることを挙げてきました。御言葉、心の平安、人、神様の4つですね。そうしたことを踏まえて、最終的には自分自身の意思で決断をすることになります。決めるのは自分自身です。ということは、その結果、起こることについては、自分で責任を持つということです。たとえ、願ったようにならなかったとしても、あの人がああ言ったからだと言って、人のせいにしたり、神様のせいにしてはいけないわけですね。このことをぜひ、わきまえたいと思います。ヤコブはどうだったでしょうか？息子のユダの必死の説得を受けて心が動いたわけですが、最後はヤコブ自身が覚悟を決めました。私も失う時には失うのだと腹をくくりましたね。彼はたとえ息子たちを失うことになるとしても、それを受け入れますという信仰に立っていました。信仰によって決断する、覚悟を決めるということは、そういうことなのかなと思います。以上、5つほど大事だなと思えることを挙げさせていただきました。これからも 人生のいろんな場面で決断を迫られるということがあると思います。そんな時、これらのことを心に留めて、その都度祈りながら自分の行くべき道を神様との関係の中で確認していきたいと思います。今日の箇所に関連しまして、最後の最後に一つだけ忘れてはならないことを確認したいと思います。それは、神様も私たちのために大きな決断をされた、覚悟を決められたということです。父なる神様は、神の一人子イエス様を人としてこの世界にお使わしになりました。そしてイエス様は、私たちを罪から救うために父なる神様から離されて十字架の苦しみを受けられました。この決断は、私たちには計り知れないようなとてつもなく大きな決断であったと思います。全能の神であるお方がここまで低くなって、私たちのために大事なものを手放してくださったんですね。それほどまでに私たちは愛されているということを絶対に忘れないでいたいと思います。そして心からの感謝を持って、このお方に従い続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ。愛する天の父なる神様、このひととき御言葉によって私たちの心に語りかけてくださりありがとうございます。ヤコブはベニヤミンを手放すことがどうしてもできないでいましたが、ユダの捨て身の説得によって心が開かれて、全能の神様にすべてを委ねる決断をすることができました。私たちも信仰による決断を迫られる時があります。それでもどうしても手放せないものがあったり、自分の思いが邪魔をしてあなたに委ねきれないこともあるように思います。そんな時、ヤコブのように神様の全能を信じて自分の思いを明け渡すことができるように、そして一切をお任せすることができるように助け励ましてください。またその委ねた結果がたとえ自分の願ったようにならなかったとしても、そこにも神のご計画があると信じて受け入れ従うものとさせてください。何よりも神様ご自身が私たちを罪から救うために大きな覚悟を決めて一人子イエス様を使わせてくださったこと、そしてイエス様が私たちの罪のために十字架に向かわれたことを覚えて、ただただ感謝いたします。私たちに注がれているこの大きな愛と恵みを忘れずに、これからもあなたに従い続けるものとしてください。今週もお一人お一人を恵みによって守り導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。